神のともとも呼ばれていたし、立派な人でした。どうして？彼は主を恐れたからです。彼の告白は、私は塵灰に過ぎません。まあ、塵灰とは何ですかね。役に立たないものです。捨てるべきものです。邪魔ものです。彼はそう思ったんです。私は役に立たないものです。捨てられるべきものです。主のために全く役に立たないものです。邪魔虫に過ぎない。だから彼は祝福されたのです。ヨブという男は当時一番、まあ、主によって大切にされた男だったらしい。けども彼はどうしてそんなに大切にされたかと言いますと、結局主を恐れたからです。私は自ら恨み、塵灰の中で食います、と彼は言ったのです。まあ、主を恐れることの結果とはそういう態度であります。アサフという詩編の作者は、私は愚かで悟りがなく、あなたに対しては獣のようであったと告白したのであります。もちろん主の恵みを他の人々よりも褒めたたえたダビデも同じように主を恐れるものでした。私は主に対して罪を犯したと彼は叫んだのです。イサヤという預言者は間違いなく立派な人格者でした。けども彼は告白しました。すなわち、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のものだと。彼はこういうふうに叫んだだけではなく、彼の汚れが洗い清められ、いるようになれ、用いられたのです。主よ、私はここにいます。私を使わせてくださいと。ペトロもやっぱり主を恐るものでした。彼は祈ったのです。主よ、私から離れてください。私は罪深いものだからです。やっぱりね、宗教によって毒された男でした。ダメだから私が離れて。けどイエス様はそういう人々こそ探し求めておられるなのではないでしょうか。主は彼から離れようとしなかった。彼を弟子としてくださり用いたのであります。ヨハネはもちろん主を恐る者となったのです。清い主を見たとき、その足元に倒れて死人のようになったと彼は告白しています。周りの人々はみんな死んだと思っちゃったんです。主を恐る結果とはそういうものです。万物の作り主なる主を恐る人こそ、まあ、幸いであり幸せであり、また幸福です。すべて主を恐れ、主の道を歩む者は、へりくだって、心から砕かれたものです。そして、また主の光によって、自分の惨めさと虚しさを知るようになった人々です。そういう人々こそが探し求められているのです。イサヤ書の中で66章の2節に、主の見つけ、私が目を留む者はへりくだって、心を砕かれ、私の言葉におののく者だと。皆さんご存知のように、この世で求められているものとはちょっと違う種類の人間です。求められ、大切にされている人間とは、まあ、頭のいい人々なんです。金持ちなんです。権力を持つ人々なのではないでしょうか。主の、まあ、価値観とは違う。 主の求めであがる者とは心砕かれ、御言葉をおののき、主を恐れている人々です。何年前だったかちょっと忘れましたけど、村上誠兄弟の事務所に入った時、まあ、すごいポストがかかっていました。何を書いていたかと言いますと、人間は騙されやすい。その通りなのではないでしょうか。もしそうでないと、弁護士もあまり仕事がないなのではないでしょうか。けど主は騙されません。砕かれている心を持たない人は祝福され得ません。御言葉におののかない人は決して祝福され得ないのです。主を恐れない人は何があっても祝福されません。一つの問いが出てきます。すなわち万物の作り主なる神を恐れるとは一体何を意味しているのでしょうか。そのための条件とは一体何なのでしょうか。答えは3つです。第1番目、主を個人的に知ることです。主についているようなことを知ることじゃないんです。聖書の知識をやることなのではない、主ご自身を知ること。第2番目、主を喜ばせたいと願うこと。もう一つ、主に全てを捧げることです。まず最も大切なのは主ご自身を知ることです。そのために人間はいろいろなことで悩みます。そのために主はいろいろな面白くない困難や問題を与えてくださいます。主を知るために私たちはまず自分が主から離れているものであること、自分はわがままであること、そして罪の中に失われていることを認めなければなりません。主の判断は、すべての人は罪を犯したため主の栄光を受けられなくなっている。義人はいない、一人もいない。善を行う人はいません、一人も。それから自分は自分で自分を救うことができないことも認めなければならない。いわゆる良い働き、良い生活をすることによっては決して主を知ることがないし救われません。ただ一人のお方だけが人間を救うことができます。すなわち人間の代わりに救いの代価を払ってくださった主イエス様です。ペテロはこの事実について次のように書いたのです。ペテロ第一の手紙の3章の18節です。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。父なる神の身元に導かれた人々だけが救われます。まあ、イエス様の身元に導かれた人々がもちろん主を知るようになり救いに預かったものであります。そういう人々だけが主を恐れることができ、それによって人間を恐れる恐れから解放されます。まあ、主を知ることは罪より救われ、地獄より救われ、天国が保証されていることを意味しているのです。信ずるようになった人々は皆自分の心の中に持っておられた満たされない心を気づかれ、 自分は主なる神から離れているものであり、そして主からの罰を受けなければならないということに気づかれました。その時に主イエス様の十字架の福音を聞いて、自分の受けるべき刑罰を受けられた死ながらイエス様を信じ、誰でもお胸を負っている者は私のもとに来なさい、私はあなた方を休ませてあげようというイエス様の招きの言葉に従ったのです。まあ、主を知ることは自分のわがままは許されている、私は義とされている、私は主なる神との平和を持っている、主は私の救い主です、私は霊的な死から永遠の命に移されて、私は永遠の命を持っているという事実を確信することです。それから大切なのは主を喜ばせたいという切なる願いを持つことであります。イエス様の救いに預かるようになった人々とは必ずそういう願いを持つようになります。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか、あなたを喜ばせたいけどどうすればいいかわからないから、お教えになってください。父なる神が喜んでくださるなのはただイエス様だけです。ですから大切なのはこのイエス様と結びついていることです。結びついていれば生涯は変えられます。そこには身を結ぶことが見られます。自分の努力では何もならない、うちにおられるイエス様こそが勝利と祝福と身を結ぶことの秘訣です。ご存知のように、まあ、いろいろな生き方がある。例えば自分自身の喜ばせる生き方もありますし、他の人間の喜ばせる生き方もありますし、また主を喜ばせる生き方もあります。確かに多くの人々の特徴は自分自身だけのことを考えるということです。だからこそ、まあ、全てはうまくいけない。イエス様は自分自身の喜ばせようとはなさらなかったと聖書は言っています。自分自身の喜ばせるとは一体何なのでしょうか。まあ、自己満足です。